FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんは演劇、オペラなど舞台はお好きですか？
私はね、もう大好きで、学生時代からね、ずっとお芝居は見続けてるんですね。で、ちょうどね、私が学生の時って、小劇場ブーム、高校生ぐらいの時やったかな、小劇場ブームというのがあってね、
まあ言ってみたら、そんなに大きな規模での、劇団ということではなくって、主に大学時代に結成された演劇サークルがそのまま劇団として活動するっていうようなね、もういっぱいそこから有名な俳優さんが、輩出されて、なんかすごくね、勢いのあった時代があったんですよね。私ももう本当に楽しみに見に行ってました。さて、舞台を見てますとね、そのステージ上の俳優さんにどうしても注目が集まりがちなんですが、一つの舞台を作り上げるためには、もうそれこそ大道具さん、小道具さん、衣装も必要だし、音楽も照明も必要になってきますし、脚本演出はもちろん、さまざまなポジションの裏方の方が関わって一つの舞台を作り上げているんですよね。今夜の武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオは、武庫川女子大学短期大学部健康スポーツ学科卒業、宝塚舞台衣装部で活躍する白渦遥さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は武庫川女子大学短期大学部健康スポーツ学科卒業、宝塚舞台衣装部で活躍する白渦遥さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。白渦遥です。
白渦さんは白に水と書いて白渦さんなんですね。
そうなんですよ、ね、
これ1回で白渦さんって呼んでもらったことってあります？
人生で一度だけ。
あ、でもお一人いらっしゃるんだ。
そうなんです、中学の時の国語の先生が。
さすがですね。
めっちゃ感動しましたね、それは。
だってどうしてもやっぱ白水さんというふうに言われることが ね、多いんじゃないかと、はい、あ、やっぱ国語の先生すごいですね、はい、さて、白渦さんは健康スポーツ学科で、学生時代を過ごされたんですけれど、はい、この学生期間というのはどんなことされてたんですか？
教員2種、体育の先生の免許を、まあ、取得を目指して日々、まあ、勉強頑張ってました。
で、教員免許を取るためって大変ですもんね、授業が。
そうですね、で、たくさん短大なんで、2年間で取らない、カリキュラムを取らないとダメなので、
ね、決められたカリキュラム絶対授業出ないとダメですもんね。
毎日毎日一限からずっと埋まってました。
じゃ、結構忙しい学生生活だったんですね。
そうですね、学生してました。
真面目な学生をしてらっしゃったということですね。そうか。でも学業外では、はい、応援団の活動もされてたんですって？
はい、応援団は、
応援団というのは向こうが女子大学の その体育大会で、体育祭ですかね、はい、うん、で
伝統のなんか入団の先輩が勧誘みたいなのがあるんですけど、はい、それで、まあ、何かやりたいとは思ってて、学生生活で、で、まあ、クラブ活動ってほど時間もなかったので、なんかこれだったらちょっと自分の思い出じゃないですけど、学生生活、学業とは別に何か残るかなと思って。
だけど応援団の練習も結構厳しいって聞きましたよ。
厳しかったですね。
ね、で、特にこの健康スポーツ学科って割とこう優秀な応援団なんでしょ？
もう本当に、もう、まあ、でもそこで、まあ、上下関係じゃないですけど、まあ、そういう部分も学べましたし、まあ、時間を守るとか、仲間意識だったりとか、みんなで一つのものを目指して作り上げるっていうのは学んだと思ってます。
はあ、なるほどね、はい、じゃあもう学業と応援団の練習でもうギチギチですね、スケジュールね。
そうですね。
もう毎日大学行ってるっていう感じですね。
本当に。
いやそうでしたか。でですよ。
はい、そうですね。
そうなんですよ。体育の先生にこのままなられるってなると自然な流れなんですけれど、
そうなんです、
ね、宝塚舞台衣装部に進まれた、
はい、
ここはどうしてですか。
もともとって言いますか、その宝塚の舞台を、まあ、見る機会があったんですけども、まあ、その時に舞台からすごいエネルギーっていうか力を見た時にもらって、もうなんて世界があるんだっていう。
確かに宝塚のあの舞台は生のオーケストラで、はい、でまたあのレビューももう華やかで、
そうなんですよ、ね、
素晴らしいですもんね。
見たことない、体感したことのない世界がそこにあって、で、まあ、就職とかいろいろ自分のこれから考える中で、あ、この舞台を作る側、届ける側になれる道はないだろうかって考え出したっていうのも一つありますね。
じゃあこの宝塚の舞台に関わる、
はい、
どうしたらいいのか、どうやって探していかはったんですか。
いやもう本当便利な世の中なんで、インターネットで、宝塚舞台、就職みたいな感じのワードを並べて、
で検索かけて、
そうです、そうです。じゃあ今のこの宝塚舞台っていう会社のホームページにたどり着いて、こんな会社があるんだっていうか、この舞台を支えて作ってっていう会社があるんだっていうことを知って、もうこれは受けるぞと。
ああ、もうそこで心に決めたわけですね。はい、その宝塚舞台ではどういうお仕事があるんですか。
本当に様々なんですけど、まあ、大道具、小道具。
大道具、要はセットの部分ですね。はい。はい、
で、まあ、私が所属している衣装もあったりとか、あとは、まあ、照明音響という宝塚舞台を作る上で全てのことを
もう賄うわけですね。
賄うのが宝塚舞台っていう会社なので。
すごいですね。いやそれはもうそこで就職したら必ず宝塚のその舞台には携われますよね。でそこで衣装部に今在籍していらっしゃるということで、衣装部では主にどんなお仕事されてるんですか。
公演に関しては、公演でのオペレーションと、
オペレーション、
そうですね、着替えのサポート的なものだったりとか、あとまあ日々のメンテナンスもそうですし。
え、日々のメンテナンスというのはお衣装のですか。
そうですね、いろいろお手入れだったりとかもあるんですけど、まああと次公演に向けての制作業務もしてます。
あ、そうですか。なんかそのお衣装はそのスターさんもね、いっぱい出演者の方ものすごい人数いらっしゃるじゃないですか、はい、その方たち一人一人に作っていかれるんですか。
そうですね、まあそれぞれに合わせて、
合わせてい
ろいろ、はい、
まあ、サイズも違いますもんね。
準備はしていってますね。
はあ、そうですか。じゃあ一つの公演が始まるまでの準備期間ってどのぐらいなんですか。
その前の公演の期間中って感じですね。
え、じゃあ並行で。
そうです、そうです。
今やっている舞台と並行で次の舞台の準備をしていくってい う、はい、あ、だから結局シローズさんは忙しい人生なんですよ、ずっと、ね、きっとね。
そうですね、きっとなんか追われて、ま、何かに追われている感じです ね、
ね、
でも多分それが性に合ってるんやなって思う。
あ、こうずっと動いていることでエネルギーが発せられるという感じなんでしょうかね。
そうですね。
あ、そうですか。だけどお仕事にこう慣れていくまでの間って結構大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、今でもまだまだ、まあ、慣れる部分もありますし、まだまだ学ぶ部分、先輩も衣装部の先輩もたくさんいらっしゃるんで、その方々から学ぶことも本当に多いですし、はい、もう日々勉強ですね、まだまだ。
そうか、やっぱりね、いやでもお仕事してたらそうですよね、はい、毎日勉強っていうところからは逃れられないですよね、はい、でも生の舞台をこう実際にね、
はい、
まあ、サポートをされるわけじゃないですか。それ例えばどんなことされるんですか、舞台では。
舞台
のサポート言ったらもう本公演が始まっていて、
まあ、早変わりが宝塚一番まあ売りに、
すごいあれは見てすごく楽しい
してるので、うん、やっぱりだからって衣装がまあ歪んでたりとかしたら、ね、うんうん、お客様から見てもあんま綺麗じゃないので。
そうですよね、はい、でもいつもピシッってなってますもんね。
そこを目指して、
はい、でも 早着替えっていうことはタイムリミットもあるわけですよね。
そうですね、本当もう、うん、早いのだったらもう1分切るよみたいな。
うわ、何十秒の世界だ。じゃ
あ、そうですね、
そこでささっとこう、
もう理想はささっとささっと目指して精進してます
いやでもそれを見て私たちはうっとりしてるわけですもんね。
そうですね、もうお客様にはそんなことは気にせず、
う
ん、
そうですよね、
はい、出てきた世界に浸っていただけるのが一番いいですね。
いやでもすごいです、あれは技です、本当にすごいですよねやっぱそこにはそのね裏方さんの苦労っていうのもたくさんあるんだろうなと思うんですけど、でもやっててどうですか、実際お仕事を。
いや、やりがいは本当にありますね、
うん、よし今日はうまいこと言ったっていう日ってあります？
いや、それももちろんありますしもっとじゃあ良くするためにはっていうそっちですね。よしの次は、じゃあ次、
う
ん、
もっとこういう風にしよう、
はい、
そうですね。いや、じゃあもう本当にお仕事ぴったりですね。この
そうですね、
あの要は時間に追われるお仕事、向き不向きありますからね。
確かに
そうか、じゃあもう適職に疲れたってことですね。
まあ、思い込んでますけどね。
でもなんかお話ししててすごく楽しそうに喋ってらっしゃるからきっとそうなんだろうなってお見受けしますけどね、まあ、さあ その宝塚舞台なんですけれど、はい、今度あの後輩たちが、向こう側の後輩たちがね、
はい、
結構こう入社されてきていると。
そうなんですよね。
以前ね、あのこの番組でもね、今年2月だったかな、あの宝塚舞台の衣装部に就職が決まった方にゲストに来てもらったんですよ。
そうだったんです。
ですからまあ後輩になりますよ ね、 すね。さあどんどんと後輩が来られますが、後輩に何かあのお仕事していく上で伝えたいことってありますか？
いや、もう本当、うん、いい世界とかいい舞台を、ね、お客様に届けるためにできる一つ一つを確実にで一緒に最高の舞台を作っていけたらいいなっては思いますね、うん、
やっぱりチームワークって大事ですよね、
はい、
や
っぱりサポートし合ってフォローし合ってっていう部分もあるので、ね、一人では絶対できないことなので、みんなで協力して、まあ、もちろん先輩は後輩を支えじゃないですけど、でも後輩はそういう先輩を見て、あ、もっとこうしていこうとか改善していこうとかっていう、まあ、そういう自分がそういう背中になれたらいいなとは思いますね。
わからないことを聞かれたらそれはこうやっぱり教えてあげたりとか。
あ、もちろんもちろん、ね、
そういうところでは向こう側の例えば、健康スポーツ学科の学生がもし入ってきたとしたらやっぱりこう違いますか、思いは。
ちょっとやっぱりちょっと違ってきますよねなんか自分の出身学科とか学部ってなってきたらなんかもう一つちょっとなんか可愛がってしまいそうな気はしますね。
いやでもやっぱりそういうことになりますよね。わかります。私もねこの業界で同じ大学出身で、はい、でも同じ学科出身ってなると、はい、やっぱり、ね、急に親近感湧くんですよ ね、 すね、あれ不思議なもんですね、
う
ん、
本当そうだと思います、うん、
まあ、共通の話題が多いからでしょうね、きっと。
それはありますね。
あの先生の授業受けてたとかねねえ、そこはもうやっぱりあの指導にも熱が入るかもしれないということですね。そうですね。さあ今後の夢なんですけれども、
はい、
目標というのはどのあたりに置いてらっしゃいますか？
まあ、先ほどもお話ししたんですけど、
はい、
まあ、私も勤続10年を超えて後輩も増えてきたの で、うん、で自分が今まで先輩から教えて本当にたくさんのことを教えていただいたんですけど、まあ、それを今度は伝える側になってきているなっていう思いも、まあ、日々ありまして。
何年で一人前とかって言われることはあるんですか？
いや、もう一人前なんてないと思ってます私は。
あ、そうですか、まあ、まあそうですね、うん、
まあ、でも年数重ねた分しっかり経験値を積んでっていう部分は本当に大事だなって思うので、教えられるばかりじゃなくて教えを伝えていける側に回って行かなければならないなっていう思いはあるんで、まあ、そういう意味で後輩に自分の教えていただいた先輩から教えていただいたものを伝えていって、まあ、一緒にいい舞台、そのお客様が見て、ね、感動していただける舞台を作るっていう思いを強く持って今後取り組めたらなとは はい、思ってます。
そうですね、私もあの今後宝塚の舞台見に行くときにちょっと白津さんのことを思い浮かべます。
そこ思わなくてね、しっかりも舞台見て
なんかそこ込みでなんか感動できそうな気がして今日話を聞いて、ね、どうもありがとうございました、はい、ます向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学短期大学部健康スポーツ学科卒業、宝塚舞台衣装部で活躍する白津遥さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ。さあ今週は宝塚舞台衣装部で活躍する白津遥さんをお迎えしました。もう舞台は何といっても生ものですからね、ステージが終わるまでのあの緊張感はもう大変だと思うんですけれど、でもだからこそその達成感もあるでしょうし、それがやりがいにつながってるんでしょうね。さて来週は向こう川女子大学短期大学部国文科卒業、琉球茶道科で琉球茶道教室ブクブク茶館代表の笠島香里さんをお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあそれではここでプレゼントのお知らせです。今月は向こう川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズ、クリアファイル、ミニタオル、ハンカチ、三色ボールペンのセット、それに2017年に向こう女ラジオに出演した39組のトークをまとめた冊子読む向こう女ラジオを10名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトして番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは6月27日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。